ラジオラビットで CM を流してみませんか。お得な価格でお得なサービス、あなたの街のラジオ局ラジオラビットがあなたを、あなたのお店を、あなたのグループを応援します。0565-32局の8855まで今すぐお電話を。
ピンクカルカル、パーソナリティのカルカヤサトシです。 78.6MHz ラジオラビート。
はい、どうもカルカヤサトシです。さあ、ここからはね、ピンクカルカル番外編をお届けしていきたいと思います。ラジオラビートをお聞きの皆様はこの後1時まで、ポッドキャストをお聞きの皆様は最後までお届けします。さあ、今日も始まりました、番外編でございますけどもね、今日はね、僕の財布の中にあんまりお金が入ってないなってさっき思いましてね、まあそんなことはどうでもいいんですけどもね、今日は何をお届けしようかなと思ったんですけども、あれ行きましょうかね、おかず百選番外編お届けしようかな。本編の方でね、ラジオラビート FM ラジオのね、ピンクカルカルの本編の方でおかず百選というね、なんか DVD のタイトルを紹介するというね、なんともくだらないコーナーをやっているんですけども、番外編としてね、いくつかの DVD をね、せっかくなので紹介しようかなと思います。まず一つ目はですね、11月4日発売ですね、サディスティックビレッジ一押しタイトルって書いてありますけども、タイトルがね、エコーかけた方がいいかなね。周知人間猿回し。なんですかね、人間猿回しってことはね、まあ猿回しといえば、まあお猿さんをどうのこうのね、お猿さんにいろんな芸をしてもらうっていうものですけども、その前に人間ってついてるから、まあこれ、女性のがね、人間がまあ裸で、どうのこうのっていうのは想像できるんですけども、50年に1回行われる幻の伝統芸能人間猿回し、三月女優さんですねは全裸にされ、猿としてその厳しい訓練を受ける。逆立ち、玉乗り、綱渡り、当然うまくできない三月に、イラマチオ、バイブ攻め、鬼ピストンのお仕置きが。折檻なのに行きまくる三月、調教と訓練を乗り越え、観客が見守る中、一世一代の人間猿回しが始まるってことですけどもね、面白いのかな、まあ、調教師みたいな人がいるんでしょうね、が、この、まあ、女優さん扮する、なんていうのかな、まあ、人間猿回しの、人、さあさあ見ていっておくんなさいって書いてありますけどもね、おっぱい出して、で、ハッピーみたいの着てましてね、思いっきりはだけておっぱい出てて、手にはこれ何ザルみたいの持ってますけどもね、というね、人間猿回しという DVD があるそうです。はい、それから他は何かないかな、こちら行こうかな。ここにね、パンフレットがあるんですよ、なぜかね、なので、続いてはこちらはね、ギャルソンっていうメーカーですね。このメーカーってギャル系の女優さんを多く使うメーカーですね、パニック寸前、突然急停止したエレベーターの密室でギャル5人に無理やり抜かれちゃいました。ボリューム2ってことですけどもね、11月4日発売ですけども、突然停止するエレベーターの中に取り残されたギャル5人と僕、エレベーターの復旧待ちで暇を持て余したギャルの的になったのは、僕のあそこだった。代わる代わるにフェラされ、息ができないほど、なんかどっかを舐めさせられてから、まあその地上プレイ無理やりされちゃうみたいな感じですね。まあこんな事故なら嬉しいんじゃないですか。 うん、嬉しいかな、うん、実際、ね、怖いよね多分。いきなりギャル5人に襲われちゃったりなんかしたらね、どうしよう怖ってなんかねえ、大きくなるとこもならなくなってしまいそうな気もしないでもないですけどもね。そして続いてはこちら、さっきエコーがなかったね、今回はエコーを入れましょうかね、続いてはこちらのタイトルです。やれると噂のお仕事シリーズ。コンドームの訪問販売員は昼下がりの専業主婦とセックスできる。夫がモニターしているとも知らず今すぐ使い心地を試してみませんかに妻の反応はっていうことですけどもね。まあそのこの旦那さんが別室で、モニターを見ているっていうことでねっていう設定なんでしょうけども、そこに、コンドーム販売員の男のセールスマンが来て、で、今すぐ使い心地を試してみませんかっていうことでね、その時妻はどうするかっていうことですけどもね、女性の皆さんどうしますか。はい、まあよっぽどねこれもないとは思いますけどもね。まあこの実際こういう DVD に、まあ、出ている素人っぽく出ていても女優さんだったりとかね、しますけどもね、学生っぽく出ていてももう全然学生じゃなかったとかね、まあよくあることですけども、この専業主婦っていうことになっている人は実際はどうなんでしょうかね。そしてもう一本いこうかな、こちら。
見て触ってやれるわんぱくジャングルツアーズ。
はい、見て触ってやれるわんぱくジャングルツアーズっていうね DVD ですけども、まあこの、パッケージがね、緑をいっぱい使ってありましてね、でまあ森の中にね、まあいろんなところに、普通サファリパークとか行くとね動物がいるわけですけども、おそらくいろんなところに、女性がいるのかな、だと思うんですけども、ちょっと、内容を読んでみましょうかね。
夢の超参加型野外アミューズメントパーク、ヤラシックパークへようこそ。ここでは20種類以上の成獣たちが生態系別に分かれてのびのびと暮らしています。あなたもこのツアーに参加して働く女、ギャル、ロリー、チジョなどの成獣が大自然を背景に繰り広げる今までありえなかったシチュエーションの数々を目撃してください
ということになっておりますけども、まあ楽しそうですね。ヤラシックパークだそうですけどもね、なんか聞いたことあるようなね、これなんタイトルにした方が面白いと思うんだけどな、メインをヤラシックパークにして、で、そのサブタイトルで見て触ってやれるわんぱくジャングルツアーズってすればいいと思うんですけども、わーこれ女優さんいっぱい出てますね。 1,2,3,4っていうか書いてあるわ、総勢25名だって。がこの森の中でね、いろんな女優さん、まあここでは成獣ってことになっておりますけどもね、生態系別に分かれてとか、これ企画考える人ね素晴らしいよね。これなんか面白そうだね、見てみたいな。アトムっていうメーカーだって。ソフトオンデマンドグループですね。今ソフトオンデマンドってもう本当にね、いろんなグループがありまして、グループというかソフトオンデマンドにいろんなレーベルが所属してますけどもね、今本当に、DVD っていうのは2大勢力みたいに実はなっているんですね。まあいろんなね細かいメーカーはあるんですけども、 ソフトオンデマンドに1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19レーベルぐらいがこう参加してましてね、ソフトオンデマンドとかディープスとかナチュラルハイとかアイエナジー、日々の、VR プロダクツとか秋のりとかレディーレディーとかロケットとかね、まあいろんなメーカーが あってて、でそのメーカーさんたちのものをソフトオンデマンドが、まあ、問屋みたいな形になって売っているっていうね、そういうルートが一個と、あとはアウトビジョン系ですね、うん、まあ昔は別の名前だった会社なんですけども、そこも、同じようにね、もうこういうね、いろんなレーベルがこう参加して、で、アウトビジョンがバーッと売っているみたいなね、うん、あと他にも、その数社あるんですよ。3社ぐらいが所属している、3レーベルぐらいがこう、所属しているっていうのかな。エアフォワードっていうとことかね、あとね、何レーベルぐらいあるのかな、5から10ぐらい所属しているとことかね、まあ他にももう本当にどこにもそういうの所属せずにっていうとこもあったりね、まあいろんなレーベルがあるんですけどもね。なのでね、こういうねソフトオンデマンドならソフトオンデマンドの、カタログを見ると、ソフトオンデマンドと、アウトビジョン系でもう2系列ぐらいになってるんで、かなりの数を網羅できるわけですけどもね。なのでこのソフトオンデマンドカタログを見るだけで、その時の DVD がわかるみたいな状況になっておりますけどもね、うん、まあ売り場でそういうことも気にしてね、チェックしてみると面白いのかななんて思いますけどもね。さあそれではね、ここで一旦本編でお届けしたコーナーをお届けしたいと思います。今日はですね、足フェチニュースをお届けしたいと思います。どうぞ。それでは足フェチニュースのお時間がやってまいりました。このコーナーはすべての女性もしくは足フェチな男性のために送る、とにかく女性の足に関するニュースばかりを集めたニュースコーナーとなっております。女性の足に関わる最新情報はこの足フェチニュースにお任せください。まあ要するに変態コーナーですけどもね。それでは今日も早速行ってみましょう。
足フェチニュース。
男子禁制のパンストショーが行われたそうですけど、特別に招待してほしいものです。生足ブームやレギンスなどのレッグウェアの多様化で最近めっきり存在感が薄くなったパンティーストッキングですが、その魅力を知ってもらおうと業界トップの3社が神戸市兵庫区で開催中の女性限定新開地映画祭ラブ&エロスで男子禁制のストッキングショーを開きました。参加したのは福助、厚木、軍勢の3社。会場となった神戸アートビレッジセンターでは中森明菜のミ・アモーレや夏木マリの私は私よに乗ってモデル10人が客船美を披露。集まった女性の熱い視線が注がれました。日本靴下協会によりますと、パンストの生産量はピークだった1988年が10億足だったのに対し、昨年は1億2700万足と激減。伝染しにくくなったことや制服廃止、パンツスタイルの流行などが不振の原因だといいます。昨年の映画祭では1社だけでショーを実施した福助が、業界全体の底上げにつなげようと競合企業の参加を主催者や実行委員会に提案しました。見学した神戸市西区の48歳の女性は、かっこいいモデルらを見て娘に履かせたいと感激していたということです。男子禁制っていうのがね、またなんか逆にこう魅力的でございますけどもね。 男子禁制のパンストショーが行われた。まあ本当まあよく知らないですけども、そのレギンスとか履いてる人は増えましたよね。うん、レギンスとスパッツの違いがよくわかんないですけどもね、うん、レギンス履いてる人増えたなって思います。そうするとやっぱり、パンストを履く人が減ってるのかなとも思いますけどもね、うん、というわけで、男子禁制のパンストショーが行われたっていうことでございました。さあそれでは続いていってみましょうかね。足といえばやっぱり靴下ですね。靴下の製造販売を手掛けるタビオは、成田国際空港第一ターミナルに靴下屋成田空港店をオープンするそうです。同社は日本製の繊細な履き心地とデザイン性を兼ね備えた靴下の製造販売で知られており、すでに海外にもタビオのブランドで進出、パリコレクションなど世界的なイベントでも著名ファッションデザイナーに起用された例があります。新店舗は同ターミナル中央ビル4階に2011年3月末までの期間限定で出店します。面積は9坪。機内で快適に過ごすための着圧靴下、室内用ソックスレッグウォーマーのほか、空港を利用する海外の文化やファッションに関心が高い日本人や日本の文化に関心がある外国人観光客などに向け、メイドインジャパンの靴下、タイツ、レギンスなどのアイテムを展開。国際的なビジネスシーンで活躍する世界のビジネスマン、ビジネスウーマンに向け、世界最高峰の日本のニット技術を用いて編んだメンズ用ビジネスソックスや女性用のストッキングやランニング専用靴下、タビオスポーツレーシングランシリーズなどのスポーツラインの商品も取り揃えます。同社が空港に出店するのは10月13日にオープンしたタビオ羽田空港第2ターミナル店に続く2店舗目だということです。はい、羽田空港第2ターミナル店に続いて、成田空港第1ターミナルに、靴下屋がオープンらしいですね。よくいろんな百貨店とかに入ってますよね、この靴下屋。もう漢字で靴下屋ですよ、という、靴下専門店ですけどもね。僕もちょくちょく行きますよ、靴下屋で靴下を買ったりしますけどもね。うん、ああいうところっていうのは靴下屋って、ね、同じ店の中にその女性用も男性用も売ってるんでね、なんかこう見てたら女性用だったなんていうこととかね、結構恥ずかしくもありますけどもね。靴下もなんか下着の一種じゃないですか。だからなんか、うん、なんかその女性用を見ちゃってた時っていうのはちょっと恥ずかしい気持ちになったりしますけどもね。うん、僕靴下でよく思うのがね、男性用の靴下って大抵は25から、27とかね、靴下って何センチから何センチっていうサイズだったりすると思うんですけども、僕ね足ちっちゃいんですよね。だからその25からっていうのはなんかフィット感がちょっと緩いような気がしてね。うん、そういうことを考えると25からじゃなくて、例えば 24.5 から27までとかね、もうちょこっとでいいんでね、ちっちゃく作っていただけると僕は嬉しいんですけども、僕の意見を言ったところでね、どうってことないんですけども、どうにもなりませんけども。それでは続いてはニュースいきましょう。足の上にはパンツ、パンツの万博開催中です。下着メーカーグンゼのブランドボディーワイルドによるイベント、パンツの万国博覧会パンパク2010が原宿にて開催されています。漫画家やデザイナーなど各界のクリエイターとコラボした商品の展示販売を中心とした催しを行います。パンパク2010では田中克樹デザインのものやガイナックスとイメージジャックによる パンティーストッキング with ガーターベルト柄など参加アーティスト10名によるコラボパンツを販売。田中と天久正和のバカドリルコンビが書き下ろした世界のパンツルールなどユニークな展示も行われています。また11月6日にはパンティ&ストッキング with ガーターベルトに携わるアニメーターすしおが同作をテーマにしたライブペインティングを行います。当日に同作のコラボパンツを購入した人にはボディワイルドスペシャルクーポンとパンパク記念缶バッジにガイナックス提供のノベルティがプレゼントされるといいます。パンツの万国博覧会パンパク2010は11月28日まで開催されるということです。パンパクっていいね。うんそれだけですけどもね、うん、あのパンティ&ストッキング with ガーターベルトっていうのはアニメのタイトルらしいですよ、うん、ちょっと気になりますけどもね。それでは続いてのニュースいきましょうかね。女子の足を可愛く見せるアイテムです。今年の秋冬はモコモコのファーやムートンのブーツがトレンドだそうです。しかしそのようなブーツは価格も高く場所を取ると悩んでいる女性も多いようです。そんな事情もあってか新種のブーツアクセサリーブーデコがヒットしています。フェイクファー製で2000円もしないお手頃価格。お風呂のブーツが旬のテイストに生まれ変わると評判でこの秋すでに40万足分を出荷しています。この商品ブーデコを製造しているのはリビウスサプライマネジメント、社長は10種類の定番に加えて11月から新柄をスポット的にどんどん投入していきますと話しているということです。なるほどね。その、ファーとかね、ムートンの、ブーツが、まあ、人気があるんだけど、まあ、高かったりするし、あと僕思うのはその、流行り物を買ってしまうとまた来年履けなかったりね、そういった問題も、いろいろ出てくると思うんですけども、そういった問題も解決できますよね。そういうオプションっていうのかな、ファーだけだったりっていうのを、このアイテムを買ってで、昔今まで持ってたブーツに装着することによってまるで最新の、ブーツを履いているかのように見えるっていうことでね、結構いいんじゃないですか。ブーデコだって新種のブーツアクセサリーブーデコがヒットしているそうです。それでは続いてのニュースいきましょうかね。 AKB48 足を覗かせたミニスカサンタ衣装でクリスマスの予定を。11月1日にセブンイレブン AKB48 クリスマスケーキ商品発表会が行われ、 AKB48 の大島優子さん、渡辺真由さん、笠井智美さん、前田亜美さん、小森美香さん、横山由依さん、森杏奈さんがミニスカート&モコモコアイテムのサンタ姿で登場しました。あまりにもキュートな衣装に会場も盛り上がる中、大島優子さんがクリスマスの予定はもう決まっていますと答え、報道陣を慌てさせるなどファンにとってはドキドキの会見となりました。クリスマスケーキの商品発表会ということで報道陣からはクリスマスにまつわる質問が飛び交いました。クリスマスの予定はと聞かれると大島優子さんはもう決まっていますとにっこりと回答。報道陣の空気が一瞬ピリッと変わる中、メンバーと一緒に過ごします、みんなでパーティーするんですよ、サンタの格好をしたりトナカイの格好をしたりと何ともいたずらなコメントで会場を盛り上げ、メンバーと仲良く過ごすことを笑顔でアピールしたということです。はい、まあアイドルですね。うん、AKB48 って恋愛禁止なんですよね。うん、AKB48 って何人いるの？48人じゃないですよね、多分48人じゃないでしょう。ということでね、なんだかよくわかりませんけどもね、そんな感じ、というわけで、以上足フェチニュースのコーナーでした。 はいはいはい、というわけでお届けしましたけどもね、はい、一本ね、読むことができなかった、時間がなくなってしまったんでね、一本、もう一本あったんですけどもね、AKB48 とハロプロがグラビアで初コラボ、2人が美脚の網タイツ姿で表紙を飾りましたっていうものなんですけどもね、人気アイドルグループ AKB48 の渡辺真由さんとハロープロジェクトに属するキュートの鈴木愛理さんがツーショットでアイドル雑誌アップトゥーボーイの表紙を飾っています。現在飛ぶ鳥を落とす勢いの AKB48 とモーニング娘。を筆頭に90年代後半から日本のグラビア界を牽引しているハロプロのアイドル2大勢力がグラビアでは初となるコラボレーションを果たしました。今回のコラボはアップトゥーボーイの200号を記念した企画となっており、表紙と関東グラビアを飾る2人がお互いの印象や共通点などについて対談する様子も掲載。網タイツ姿や微笑みあって戯れる姿などキュートなショットが印象的です。その他にも AKB48 の板野友美さんや前田敦子さん、真野恵里奈さん、桜庭菜々美さんなど人気アイドルたちが続々と登場、特別版らしい豪華なラインナップで華やかに彩っているということです。はい、こういうことって、まあ、珍しいんでしょうね。 AKB の人と、ハロープロ系のね、まあ、キュートの、鈴木愛理さんがね、違うユニットに所属しているんだけど雑誌の表紙をね、表紙を飾るっていうのはね、まあ珍しいんだろうなって思いますけども、まあファンとしては嬉しいんじゃないですか、多分ね。うん、まあそれはともかく、ともかくて、網タイツっていうのはエロいよね。うん、網タイツさ、網が広い網タイツとかあるじゃないですか。あれっていうのは足の指とかっていうのは網の間から出るのかな、なんか小魚が逃げちゃうみたいなさ、そんな表現おかしいな、うん、なんか出るのかななんて思いますけどもね。うん、どうなのかな。うん、まあそれはいいとしまして、うん、さっきねこのコーナーをお届けしてる時にね、僕はねiPhone をバコーンって落としましたね。思いっきり落としましてね、しかもなんか強打する感じでね、地面に落ちましたけどもね、なかなか強いですね。全然壊れた気配はありませんね。よかったです。こうやってなんか iPhone って修理高いとか言うからね、僕のは iPhone4 ではないんですけどもね、ちょっと古い、ちょっと古いっていうか、まあiPhone3GS なんですけども、なんでこういう、大切に使っているものっていうのは落とすんですかね。これ不思議なんですよね。うん、どうでもいいものっていうのはよっぽどこれ落とさないんですよね。うん、なくすとかそういう落とすじゃなくて地面に落とすっていうものね。だから多分考えるとその大切なものっていうのは丁寧に扱うんで、普段自分がねいろんなもうどうでもいいものを持ち歩いてる時の持ち方とちょっと変わっちゃうと思うんですよね。うん、だから落とすんだなって。うん、なんかこう手で持っててなんかやるにしても、すごく大切なものだと、あ、これ落としちゃいけないからって思って胸ポケットにちょっとの間入れとこうみたいな感じで胸ポケットに入れたらかがんだ時にボーンって落とすとかね。うん、いつもと違う行動をするから落ちるんじゃないかなって思うんですよね。うん、これはね恋愛も一緒だなと僕が恋愛を語れるあれじゃないですけども、恋愛も一緒だなって思うんですよね。うん、その好きになればなるほど、きっとね、きっと好きになればなるほどもうすごく大切なんで、普段の自分じゃない自分が出てきてしまってね、これで、束縛しすぎるとかね、うん、いろんな接し方もね、普段の自分は本当はすごくかっこいいはずなのに、なんか赤ちゃん言葉にはならないね、うん、なんとかでちゅーって言っちゃうとかね、 それはないな、ないだろうけどね、うん、そういう、失敗すると、そういう、普段と違う自分が出ちゃうことによって彼女は離れていってしまうと。これはもう iPhone を落とした時と一緒ですね、うん、落としちゃったということにならないように皆さん気をつけていただけたらと思います。何の話、以上ピンクカルカル番外編でございました。